ごめんね、リュカ。せっかく立派なお墓を建ててもらったのに。でも、君はやっぱり本物の太陽の下が似合うと思うよ。こんな箱の中じゃなくてさ。持っていけるものは少ないけど、ついてきてくれるよね。
エティ君、ここにいたのか。
オルトさん、どうしましたか。まだ準備までは時間があると思いますが。
いや、家族たちに挨拶かい。
はい、今日の晴れ舞台を見守ってもらおうと思って。
そうかい。陛下がお帰りになられたから、ついでに挨拶を済ませてしまおうと思って。いいかな。
わかりました、すぐ行きます。
救世主が体調不良というのは聞いていたが、貴様は確か。
はい、王様にお会いするのは数ヶ月ぶりですね。あれから多くの家族たちと共に国家の所有物となりました。
そうか、あの時神が手を差し伸べた者の一人ということか。して貴様が今度の救世主の役をやると聞いたが。
許可をいただけませんか。救世主様は今、度重なる無茶な訓練のせいで休養が必要な状態なんです。
ほう、そうなのか、ジルベール研究所長。
はい、これは私の管理不足としか言いようがないのですが、装置に不具合があり、かなり深い損傷を負ってしまって、命に別状はないのですが、本人がまだ出たくないと。
もう傷は治ったのであろう。ならば引きずり出してもらわねば困るな。貴様らの研究にいくら金をかけていると思っているのだね。
まあまあ、そうおっしゃらず。確かに長年研究は滞っていましたが、今は新たに5人も能力者が増えました。これはさすがに良い成果と言えるのでは。そろそろ救世主にも休養は必要でしょう。エティ君が心よく代わりを務めてくれると言ってくれてるんです。それに彼もなかなかにいい能力を開花させているんですよ。
あの救世主になり変われるほどにか。
それはあなた方の使い方次第です。少なくとも僕はかなりの使い道があると自負しています。所詮盾にしかなれない救世主とは違いますよ。
ひどいね。あれは僕の最高傑作なのに。
よかろう、そこまで言うのであれば救世主役は貴様に立ってもらう。何、遠目に手を振るだけだ。誰も違いなぞわからぬ。
寛大なお心遣い、感謝します。
して、毎年救世主には能力を披露してもらっていたが、貴様の能力は具体的にどんなものなのだ。
はい。王様、少し近くに行ってもいいですか。大丈夫です。ほら、何も持っていませんから。
うん。
オルトさんと、あとディアヌさんも協力してほしいです。二人はここに立ってください。そして後ろ向きで、僕が声をかけたらオルトさんはディアヌさんに何か耳打ちをしてください。それだけで大丈夫です。
うん、いいよ。何を言おうかな。昨日の晩御飯とか。
それは聞かなくても知ってます。できればあなたしか知らないことで。
わかったよ。じゃあ準備ができたら声をかけてくれ。
はい。じゃあ王様、隣に立ちますね。
オルトさん、いいですよ。
エドワード。
あ、今のでいいんですか。
なんだ、何も聞こえんぞ。おい、そこの、お前は何か聞こえたか。
いえ、私にも。
じゃあディアヌさん、答え合わせしましょう。オルトさんが言ったのはエドワードですよね。どうです。
だからなんだというのだね。もっと見てすぐわかるものではないのか。
見てすぐわかるものは実際に見てみるまで何かわかりません。でも音は違います。 空気の振動が僕の鼓膜に伝われば、そこで見ている必要はないんです。音を一切出さずに生活できる人はいませんから。僕が本気を出せば、あなたはかなりの情報を音から入手することができますよ。
なるほどな。次の救世主は耳ざといということかね。確かに面白い。情報は武器だ。貴様の能力、高く買ってやろう。フェニバローネのために存分に力を使うがいい。
もちろん、そのつもりです。
では、建国祭で会うとしよう。救世主。
本当にうまくやったもんだね。
集落で暮らしていた頃に得た処世術ですよ。したたかでなければ長生きできませんから。話術もその一つです。ところで、さっきのエドワードって何ですか？
昔飼ってたペットの名前だよ。
クロエ、コレット、起きてる？
おはよう、ノエル。今って朝？
みたい。結局研究所を出ても地下生活なんてね。ヨシアが食べ物を用意してくれたんだ。食欲があるなら食べておいた方がいいって。
食欲？うん、なくても食べておかないと。変なところでへばっちゃったら困るもん。クロエ、クロエ起きて。珍しいね、クロエが私より寝ぼすけなんて。
そうね、考えることが多すぎて疲れたわ。本当にせっかくふわふわのベッドで眠れてたのに、またこんな。何やってんのかしら、私。
今でも信じられないよ。ずいぶんあそこでの生活が気に入ってたみたいだからさ、クロエ。
でも、クロエが来てくれたから私たち、ちゃんと計画通り逃げられたんだよ。
計画通り、ね。
ありがとう、クロエ。ちゃんと話を聞いてくれて。
別に、私だってこのまま人型兵器にされるのは嫌だもの。確かに今話した策は面白いと思うし。
敵を欺くにはまず味方から。クロイにはもしもの時に備えて独自にルートを探ってもらう。
そうね、まとまって動くのはリスクが高すぎる。何かあった時言い訳できるように別行動しておくのは悪くないと思うわ。
それから、クロイにもう一つお願いがある。僕個人にもしものことがあったときは、君にみんなを先導してほしい。
縁起の悪いこと言わないで。あんたがいなきゃ、誰が私たちをまとめるのよ。他の子には無理よ。もちろん私も。やる気もないわ。
大丈夫。僕がいなくてもみんな勝手にまとまってくれるよ。それより、少しでも追っ手を引きつけることの方が重要だと思うんだよね。
どういうこと？
研究所の中は無法地帯だ。研究と称してあんなことが許されてるんだから、それは言うまでもない。つまり、もし逃げ出したことがバレたら、どんな手段を使われるかわからない。死ななければ、何だってすると思う。まあ、命の保証はされてるわけだから、まだある意味人の心があるのかもね。それはともかく、例えば銃とかガスとか、そういうものを使われたら結構罪なんだ。だからそれを使わせない。使われた時にはすぐにでも使用をやめさせないといけない。
言いたいことは分かったわ、あんた。最悪自分が盾になるつもりね。
一瞬でも追っ手の気が僕に集中すれば、みんなが逃げられる時間は稼げるよ。
バカね、コレットだってあんたに夢中になるわ。
大丈夫、きっとみんなが手を引いてくれるよ。コレットだってバカじゃないんだから。
一人残ったあんたはどうするつもりなの？私たちが助けに戻れる保証はないわ。まず排水装置の先がどうなってるかわからないのに。
大丈夫、音を聞く限りあの先はかなり広い空間につながってる。よっぽどのことがない限り溺れることはないよ。
だからあんたはどうするのよ。
多分なんとかなるよ。僕は無力だけど約束を破ったりはしない。
私は知らないわよ。バカなこと考えてないで一緒に逃げることに全力を出しなさい。
そうだね、それが一番いいのは分かってる。自らを犠牲になんて微塵も考えてないから安心してよ。じゃないと怒られるでしょ、リュカに。
またリュカの話。もはや呪いね。
そんな風に言わないでよ。僕を奮い立たせてくれる存在なのは死んだって変わらないから。
どっちにしろ怒ると思うわ、リュカは。
そうかな、そうかもね。
でも分かった、あんたにもしものことがあっても私は振り返らない。でも絶対に本物の日の光の下でまた会うの。いいわね。
うん、ありがとう。
はあ、
クロエ大丈夫？もう少し寝てる？
うん、平気。ちょっとエティのことを考えてただけ。
エティ大丈夫かな？ひどい目に遭ってないよね？
そんなの私が知るわけないでしょ。
冷たい。そういう時はきっと大丈夫だよって言ってほしいのに。
それであんたは安心するの？ならいくらでも言ってあげるわ。きっと大丈夫だよ、きっと大丈夫だよ、きっと大丈夫だよ。はい。
もうそうじゃなくて。
大丈夫よ。知らなかったけど、エティは私たちが思ってるよりずっと賢くてしたたかでちょっとヤバいやつなんだから。
お父さん、お母さん、早く早く、救世主様見えなくなっちゃうよ。
おっと、俺は平気だ。怪我してないか？
うん、大丈夫。おお、お兄ちゃんすっごく綺麗だね。救世主様みたい。
で、
すみません、この子ったら。ちゃんと周りに気を配りなさいって言ったでしょ。
だって
年に一度の建国祭だもんな。はしゃぐもんだよな普通は。
お兄ちゃんはお祭り初めて？
ああ、そういえばそうかもな。
じゃあ私のおすすめ教えてあげる。まずあっちの広場で風船を配ってるの。そのすぐ横のお菓子屋さんで、ほら、このキャンディーももらえるんだよ。
へえ、よかったな。
うん、私お祭りって大好き。
これからそのお祭りぶち壊すけど許してくれな。
え？
なんでもない。ほら、そろそろ行った方がいいんじゃないか？
あ、そうだった。あのね、私今年は絶対救世主様を間近で見るんだ。去年は全然見えなかったの、人がすっごくて。
そうか、じゃあおすすめスポット教えてやろうか？
え、教えて教えて。
耳貸してみな。舞台右側の建物のベランダ。他のやつには内緒だぞ。
うん、お兄さんありがとう。
せください。準備はいい？
ああ、こっちは問題ない。
うわ、マジで姿は見えないのに声が聞こえる。携帯すげえ。
厳密にはこれは携帯じゃないけど、まあいいや。ノエル君とコレットちゃんはどうかな？
ノエルです。こちらも配置につきました。ニコラ、ちょっと時計塔に向かって手を振ってみてくれない？見える見える。すごいな。外に出るとこんなに見えるんだ。
うん、私も大丈夫だよ。
よし、じゃあ配置は OK だね。チャンスは一度きり。みんな死ぬ気でやるように。そのエティ君を奪還するチャンスは一度きり。救世主が国民の前に姿を現すその時だ。これはみんなわかるよね。
でも警備とかめちゃくちゃやばいんじゃない？研究所内の火じゃないでしょう。
もちろん。救世主が登る舞台は規制線が張られた中。当日は国王陛下も舞台に登るからね。警備も厳重なんてもんじゃないだろうね。
警備は厳重だが、多くの国民がいる中だ。むやみに発砲はできないはず。それに機動力に関してはこちらに部がある。コレットもいるしな。
だね。一度人混みに紛れてしまえば、そうやすやすとは捕まえられないはず。ただ、問題はどうやって規制線の中へ侵入し、エティ君を連れ出すかってわけだけど。
おとりになる何かが必要ってことよね。それも警備の目すべてを集めるような。
そんなのとても僕たちだけじゃ。
それはパンパカパーン、この下水道に活路がある。
真面目にやって。
いやいや、真面目なんだけどな。10年以上ここを拠点にしてる俺が言うんだから間違いないって。
じゃあその方法は？
爆竹だよ。この辺りはマシな方だけど、もう少し奥の方へ進めばよくガスが溜まっている場所がある。当日マンホールから爆竹を投げ込んでガス爆発を起こすんだ。あちこちでマンホールの蓋がすっ飛んで、それはおっかなびっくりの光景。気を取られない人はいないでしょ。
なるほど。爆発ともなればテロの可能性もある。警備隊もそっちに注目せざるを得ないな。
ただ多少周囲に被害が出るかもね。それは覚悟しておいた方がいいかも。
ただでさえあの人手だもんね。
吹っ飛んだマンホールが当たったりしたら。
できるだけ人が少ない場所を探るけど、警備隊の気を引けなければ意味がないからね。それにガスは目に見えないから、思わぬ被害が出ることも覚悟しておかないと。
もっと他に方法はないのかな。エティを助けるために誰か傷つくのを、私たちはもちろん、エティは望まないと思う。
そうは言っても俺たちが持てるカード全てを切った結果がこれだからな。ぼやぐらいじゃ警備隊は動かないだろうし。
やるしかない。建国祭のチャンスを逃したら次はまた1年後だ。
そうだね、わかった。でもできるだけ被害が出ないように考えよう。
ああ、
よし。それじゃあ一旦この策で進めるってことで。それじゃあこれからみんなに準備してほしいことだけど。はあ、発案者とはいえうまくいくのかドキドキだな。
失敗したらみんな仲良く研究所に逆戻りよ。それはそれでいいんじゃない。
俺はやだな。オルトにどういう顔で会えばいいのかわかんないし。
やあオルト、老けたね。ずいぶん苦労したみたい。とかでいいんじゃない。
君って冗談とか言うんだね。
何よ、 私を何だと思ってるの？
あ、いやいや。そろそろみたいだね。よし。じゃあ俺たちも外に出ようか。
ええ。
親愛なるフェニバローネの民よ、今日この日をまた迎えられたことを嬉しく思う。長い戦乱の世、そして自然の猛威にも悠然と立ち向かい、国のために尽くしてくれた皆に感謝する。フェニバローネは未だ長いトンネルの中にいるかもしれない。しかし長いトンネルにも終わりがあり、光は必ず我々を優しく照らすだろう。いつも希望を胸に持ち、前を向いて進んでほしい。
お集まりの皆さん、天からの贈り物に感謝しましょう。
いつもの決まり文句。みんな準備はいいね。コレットちゃん、
うん、大丈夫。
アンリ君もいいね。
ああ、いつでも行ける。
フェニバローネに多くの祝福をもたらす救世主様に登壇いただきましょう。
カウントダウン、3、2、1。